けしてちゃんと勉強しますっていう雰囲気ではなくて、ちょっとこうリラックスした状態で、まあ、かなりオープンな状態で皆さんが本当にやりたいこととか、まあ、そういうのをね叶えていくっていうことを実は結構大事なことにしてます。もちろんね、彫刻家の書き換えとかそれに付随する採用育成だとかね、あとは評価制度とか、それそのコンサルの具体的な内容ももちろんやっていくんだけども、それって何のためにやろうって言ったら、まあ、全ては今日ね、そこもかなり詳しく説明しますけども、組織文化を作るっていうことのコンセプトでやってることなんですね。まあ、上空間だけでもなんかそうですよね。で、まあ、この1年間で、ね、1年間かけて皆さんのクライアントさんの情報なんかも社名まではいいけども、こういう企業やってますっていうのを共有しながら、そこのクライアントサクセスを作っていくっていうことと同時に、まあ、私たちの成功っていうのは自分だけ成功するっていうのはないんですよね。クライアントさんが成功するなら自分たちもうまくいくっていうことなので、まあ、クライアントサクセスを起こすっていうことに対しての、ことをもっともっとこう具体的にリアルにやっていこうっていう感じでアートプログラムをさせていただいてきました。今日ね、実はこのアートプログラムっていうのをこのね、スタイルっていうのもそうだし、やりたいことっていうのはもうすごく実は昔からこれやりたかったことで、何がやりたかったのか今日これが説明しますけども、本当にそういう意味では今日ね、僕の夢を叶えてくれる皆さんなので、その夢を叶え、これから叶えていく1日目っていうことでちょっとね、少しパーティーじゃないですけど、軽くご飯やりながら少しね、食べながら、全然僕が喋ったらね、食べるのも全然構いませんので、そんな話で進めていきたいと思います。じゃあね、せっかくなんでちょっとなんかこう何もないと飲みづらいんで、一応ちょっと乾杯ということで、はい、よかったらよろしいですかね。こんな雰囲気でやります。はい、はい、OK ですか。はい、じゃあちょっと皆さんそろそろグラス持っていただいて、これ、はい、はい、じゃあね、これからアートプログラムのこれ1年間で皆さん今いるステージよりもはるかにはるかに遠いステージに行くということに対して、未来のね、1年先の自分に対して期待を込めて乾杯したいと思います。乾杯。これはちょっと軽いやつなんですけども、
ちょっと
見
たい
や
つね。
はい、じゃあちょっと写真を、はい、はい、これ記念すべきです。でね、今日実はね、福岡はちなみにね、このアートプログラムは10人募集して、おかげさまで10名募集しています。今ここに5人いますよね。他に、福岡で3人今ね、橋口さんと、竹富さんと島田さんが今3人でホテルを取ってくれて、そこの会場に向かっているところです。まあ、一時チェックインだったけどね、今準備をされているかなと思います。ということでね、あと伊藤さんと、あともう一人伊藤さん、宮崎さんとで、これで10人か。そうだね、はい、そういうことですね。はい、これで10名、テニオンカップスまで、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、今日はね、内容的には、まあ、最初なんでね、オリエンテーションとかっていうことで、あと、まあ、情報化にかけてどういうふうに進めていくのっていうところも、ちょっとこう、講義的なところをね、含めて、一応6時までということで、でその後ね、移動して懇親会、まあ、今日帰られる方もいるので、懇親会最後までっていう感じでね、できないかもしれないですけども。時間が許すまでという形で進めていきたいと思います。はい、で今日の、ね、内容ですね、もう進めちゃって大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、ブログブログ見てるね。はい、はい、で今日の内容なんですけども、今日は画面こっちに入れていただいて、リラックスして見てください。もうカメラがいいですからね。であとズーム画面はここに出てますので、ちょっと宮崎さんとかよく見えるお話ですね。はい、今日の内容なんですけども、まずはね、このアートプログラムにかける思いっていうのはちょっと非常に思いがあるので、それを最初にちょっとお伝えしたいなと思ってます。それから、コンセプトですね。なんでアートプログラムを持っていく、このコンセプトを分かってないと、これから1年間あるので、1年間何をするっていうことを、コンセプトを皆さんにちょっと確認するということと、それから、まあ、スケジュールの確認があって、ここからがですね、今日この番組というか問題ですね。このアートプログラムで、まあ、僕が実現したいことはこれでかける思い。ありますので、じゃあ皆さんがこのアートプログラムに1年間参加すること、実践したことっていうのを考える時間を今日は取ります。 今日ね、実はこの場所は清水さん のご紹介で、というかね、清水さんのオフィスの、で、お借りして、全部借りてますんで、この部屋とかね、こっちの部屋とか全部使いながら、ちょっと移動しながらね、自分の好きなところに行って、ちょっと一人で考えてね、そういう時間を取りたいなっていうふうに思ってます。だから、素敵ですね、こういうところは。自分の紹介していただきたいと思います。それから最後に、情報空間の掛け合いの技術ということで、今日は最初なんで、そのまま座りの部分とかね、ちょっとコーチング講座の振り返りになる部分が今日は中心ですけども、これを今日やっていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いしますね。はい、まずね、このハードプログラムにかける思いっていうことなんですけども、もうこれね、僕は結論から言いますね。これ、皆さん、今日10人、ね、来ていただいたっていうふうに、お伝えしましたけども、もう皆さんの人生ってね、これからまあ、成長していきますよね、私たちね。ここで途中取ってこれで終わりじゃないじゃないですか。これからもっともっと上を目指してやっていくっていうことに対して、僕はもっともっと皆さんのそういうその人生責任をしたいなっていう思いがあって、それは受注を取るっていうことだけじゃなくて、いろいろありますよね。例えば、清水さんとこの間ちょっと話してて、個人受注取るってことはもちろんテーマなんですけども、それもアカデミー講座でやってることで、持ってる特典書いたりとか、こういう講座を清水さんでやってるとかってあるじゃないですか。ありますよね。とかね、パリと行ったり来たり生活したりとかね、あるじゃないですか。で、それその、個々の一人一人のステージアップっていうのを具体的に進めていくっていうのを、僕はもっとそこに対して責任をしたいなっていうのを言ってて、本当にこの人生どうしたいのか、本当は何やねんのっていうことに対して、それを進めていくっていう考えます。で、一人一人が人生のステージを一段上げるサポートを全世力をかけてやりますというのが、このアートプログラムにかける僕の思いになるんですね。で、アカデミーの本講座はどちらかというと、その法人受注を取るっていうね、でしかもその単発の受注じゃなくて、長期の法人受注で、できればね、高単価ということで、月額15万は決して高単価とは言えないかもしれないけども、最低の月額15万以上の年間契約を取るということで、皆さんには20万、30万、ね、通算50万とかね、チャレンジしていただいてるんですが、でそうやって、その高単価で皆さん その、ビジネスとしての経済が安定するようなぐらいの受注を取るということが、このアカデミー本講座の講義でした。で、第3期からですね、これにコーポレートコーチング促進講座というのが加わって、これは第5期から、ね、エグゼクティブコーチングに変わりますけども、これはゴールセッティングの習得だとか、情報化の扱い方の基礎的なところの科学的なことでやりましてね、で、今度やりました。で、アートプログラムにおいては、情報空間の書き換えの実践ということとともに、これ、こういうことをやってきて、何をしたいかっていうと、情報空間の書き換えの技術にしても、個人受注で取るっていうことにしても、すべては目の前のお客さん、クライアントさんの、ステージを上げるってことじゃないですか。で、これは実はアートプログラムのコンセプトでもあるんですけども、僕自身が皆さんの人生のステージを上げるってことに対して、もともとサポートしたいなっていう思いもあるし、皆さんが、自分のクライアントさんのステージをもともと引き上げるってことに対しても、そういう意味もあります。で、これが実はずっとこれをやってきてね、やっとコンプロセスが欲しいんですね。僕ね、コンサルタントっていう仕事を、12年前に始めて、いろいろ苦労もしたし、いろいろやることもいっぱい経験したし、辛いこともたくさんありました。でもね、コンサルっていう仕事が本当に大好きなんで、ちょっと、誰か入ってきてるんじゃないかな、入ってきてるんじゃないかな。ちょっと入室してもらっていい？
共同室
の共同室ない、はい、ね、コンサルタントっていうのは僕にとってはね、職業ではなくて生き方だということで今は思ってます。ちょっと待ってね、竹富さんの入室だったら、
そうですね。
これさ、
どっちですね、どうして。
一回ちょっと変えるんでしょ。プレゼンテーションを変えるんだから。どうして。
リーダー革新塾っていうのをスタートするんですよ。これ2017年なんです。
けども、これも実は富山県でやってて、これの社内リーダー育成ですね、管理職の育成ということでやってて、でその間、あの下の方にちょっと書いてあるんですけども、神田正則さんが代表やっているリードフォーアクションという読書会の、まあ、アメリカから輸入したね、フォトリーディングを使った読書会みたいなのがあって、これもね、ずっと月1回やってたんですね。まあ、お父さんなんかがね、リードフォーアクションのファシリテーターの資格取ったりとかして、でそこら辺からちょっとこう、なんかね、一緒に、ファシリテーションを任せてやってたりとかしてました。で、同時にこの頃ね、やったのが、2代目社長のための実践経営塾っていうのがあって、これはまあちょっと2年経っちゃったんだけど、まあ、こういうことをやりながら何がやりたかったかっていうと、まあ、なんかもっともっと目の前にいる人になんかこう貢献できるような、そういう仕事をやりたいなっていうことで、かなり全部少人数でやったんですね。なんか大規模な20人とかのセミナーじゃなくて、本当に10人とか、そのくらいの人数で、一人一人のその課題とかを聞きながら、それを解決していくっていうことで、まあ、社内リーダーであれば、アドバンスで学んでもらうとかね、まあ、よりこう、高い資産で、経営的な資産で物を見れるようにっていうことをサポートしてるっていうのをやってきたんですよ。で、まあ、天気が訪れたのは、辻さんや綾さんがご存知のね、2022